77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月1日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、もうあっという間に5月ですよね。まあ皆さんゴールデンウィークもあってただなかったと思うんですけれども、今日はですね、まず最初にですね、現在長崎県美術館で開催中の展覧会、長崎県名誉県民富永直樹、松尾俊夫、まあ、こちらのですねご紹介から参りたいと思います。彫刻家富永直樹さんと日本画家松尾俊夫さん、ともに長崎市出身であるお二人は、戦後大きく変革する美術界において新進気鋭の作家として頭角を現し、生涯を通じてそれぞれの分野を牽引する活躍を見せました。彫刻と日本画という異なる分野を活躍の場としたお二人ですが、その歩みはまさに戦後日本美術の大きな流れを感じさせるものだと言えるでしょう。富永さんにとっては没後20年、松尾さんにとっては生誕100年および没後10年という節目に合わせて開催する、まあ、今回の作品展では、長崎県名誉県民であるお二人の芸術家の奇跡を改めて検証しますという、まあ、展覧会なんですけれども、まあ、簡単にお二人ご紹介したいと思います。まず富永直樹さん、1913年に長崎市に生まれた富永さんは、東京美術学校、まあ、現在の東京芸術大学在学中に、まあ、文展、まあ、あの文部省美術展覧会入選を果たして以降、日展を主な舞台とし、戦後の具象彫刻を牽引する活躍を見せた彫刻家であるということで、まあ、その一方、松尾俊夫さんは1926年に長崎市に生まれ、3歳まで市内で過ごされたそうです。まあ、17歳の時に日本美術院の同人であった片山南風さんに入門、戦後は院展を舞台に新進気鋭の日本画家としてスタートを切るという、まあ、素晴らしいお二人なんですけれども、私先日あの内覧会で鑑賞させていただいたんですけど、まあ、富永さん、松尾さん、それぞれの、まあ、師匠、そして、まあ、ご本人、まあ、お弟子さんの作品がこう飾られていて、もう受け継がれているっていうところもね、感じ取ることができるんですよね。まあ、そこも良かったなと思ったんですけれども、そして、まあ、富永さんの彫刻の力強さ、まあ、例えば洋服の、ね、内側にあるこう筋肉だったりね、なんかね、ものすごく本物のようにリアルに感じ取れるし、まあ、中にはですね、あの犬のタロとジロのこう彫刻があったんですけど、これ実際に触ることもできるんですよね。まあ、そして松尾さんの描く絵、まあ、こちらにはですね、ご自身がファンだったっていうフランスの女優のですミッシェル・モルガンの肖像画があったりとか、あと亡くなる前年に描かれた作品などもね、素晴らしい作品がたくさん並んでいました。ぜひですね、この機会にお二人の作品に触れてみていただけたらなと思います。長崎県名誉県民富永直樹、松尾俊夫、こちらはですね、6月28日の日曜日まで長崎県美術館で開催中です。今日はこの展覧会のチケットをペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは5月6日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。さあ、今日も早速素敵な作品、話題の作品ご紹介していきたいと思います。 ウォン・カーウェイ監督、主演トニー・レオン&マギーちゃん、日本劇場初公開から25年の時を超え、かつて撮られた伝説の未公開短編とともに帰ってくる火曜年華ですね。まあ、今年3月31日は火曜年華の日本劇場初公開から25周年を迎えるということで、まあ、この度火曜年華 4K と同じくウォン・カーウェイ監督、トニー・レオンとマギーちゃん出演という面々で作られた未公開の短編火曜年華2001を同時上映する火曜年華25周年特別版が公開されることが決定しました。まあ、第53回カンヌ国際映画祭にてトニー・レオンが主演男優賞を獲得し、ウォン・カーウェイ監督の代表作となった火曜年華、日本でも翌年である2001年に劇場公開され大ヒットとなりました。そして3月31日で公開25周年を迎える今年、火曜年華、そして2001年のカンヌ国際映画祭のマスタークラスにて上映されたのみの伝説的短編火曜年華2001が火曜年華25周年特別版として同時上映となります。まあ、火曜年華は当初3ストーリーズアバウト、アバウトフード、食べ物にまつわる3つの物語というタイトルで構想されており、これは異なる3つの時代を描く3部作としてまとめられる予定だったそうなんですね。まあ、その中で火曜年華2001という作品はデザートとして位置づけられていたそうなんです。まあ、トニー・レオンとマギーちゃんが出演したこの2作品はいつしか火曜年華が1本の長編となり、火曜年華2001はまるで缶詰か冷凍食品のように眠りについていました。まあ、その今それぞれと時を超えて出会い直し、初めて出会うことでつながりを見せていくという、まあ今回の火曜年華なんですけれども、まあ2作品私鑑賞できたことがものすごく嬉しくって、まあナットキングコールのキサツキサツキサツっていう曲とともに今でもねずっとこの作品心に残っているんですよ。なので今回の上映ね、一人のファンとしてすごく嬉しかったです。まあこの機会にですね、ぜひ、まあ、今までこうご覧になった方も、まだご覧になってない方もですね、ぜひこの作品、素敵な作品ですのでご覧いただけたらなと思います。火曜年華25周年特別版、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品はラプソディラプソディ、クロエ、さよならドビュッシーなどの映画監督作を発表してきた俳優のリジュー・ゴーさんが13年ぶりに長編映画のメガホンを取り、主演に高橋一生さんを迎えて取り上げた人間ドラマ。人付き合いを避けながら生きてきた男性がいつの間にか知らない女性に籍を入れられていたことをきっかけに、人生が思わぬ方向へ動き出す様子をユーモラスに描いています。まあ、心優しく繊細な主人公を高橋一生さんが演じるほか、呉城久美さん、芹沢立人さん、池脇千鶴さんなどが共演し、さらにリジュー監督もキーパーソンとして自ら出演しています。そしてですね、音楽を世界的ジャズピアニストの大西純子さんが担当しているんですよね。まあ、この作品不思議な多幸感に見舞われたっていうか、見終わった後にほわっと温かい、もう幸せな気持ちになったんですよね。まあ、映画を見ながら、こんなことってあるの?なんてこうちょっとびっくりしちゃったところもあったんですけれども、思いもよらないきっかけでこんなことになっちゃうんだなっていうね、面白い幸せを感じられた作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ラプソディラプソディ、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。アギト超能力戦争、仮面ライダー生誕55周年を記念し、平成以降の仮面ライダー作品の中で最高平均視聴率を記録した2001年の特撮テレビドラマ仮面ライダーアギトを映画化した超能力アクション。多くの人々が 超能力に目覚める混沌とした世界を舞台に、特殊な力を持たない警察官氷川誠を中心に繰り広げられる壮絶な戦いを描きます。仮面ライダーアギトの氷川誠、仮面ライダー G3 役で俳優デビューをした要潤さんが同じ役で主演を務めるほか、歌手としきさんなどオリジナルキャストが再集結、さらにモデルタレントのゆうちゃみさんが映画初出演を果たしています。まあ、久しぶりに私仮面ライダー鑑賞したんですけれども、まあ、時代が進むにつれて仮面ライダーもね、ハイテク化され進化してるなーなんて思ったんですよね。まあ、私の子供の頃はこう赤いマフラーをなびかせながらバイクに乗ってこう颯爽と登場するっていう、まあ、そのイメージが未だにこう頭の中にこうあるんですけれども、ライダースーツにこう搭載されているハイテクな技術、まあ、その辺からね、時代の変化もね感じてしまいました。もちろん私は仮面ライダー大好きなので、映画もね最後まで楽しく見ました。これあまりネタバレしない方が楽しめると思うので、これ以上はちょっと話さないようにしとこうかなと思うんですけれども、ですね、長崎スタジアムシティでは5月17日の日曜日までスーパーヒーローポップアップショップ in 長崎スタジアムシティとして、長崎初上陸となる仮面ライダーストアがね登場してるんですよね。まあ、仮面ライダー Z や25周年を迎える仮面ライダーアギトなど、令和、平成、昭和の仮面ライダーシリーズの人気商品が勢揃いしているそうですよ。もうぜひですね、映画と合わせてお楽しみください。アギト超能力戦争、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中です。続いての作品はサンキューチャック。作家スティーブン・キングが2020年に発表した短編小説チャックの数奇な人生 If It Freeze をドクタースリープのマイク・フラナガン監督が映画化したヒューマンミステリー。アベンジャーズシリーズのトム・ヒドルストンが主人公チャックを演じるほか、キュエテル・イジェフォー、カレン・ギラン、ジェイコブ・トレンブレイ、マーク・ハミルなどが共演しています。すいません、ちょっと噛んでしまいました。まあ、素晴らしい役者さん勢ぞろいの作品なんですけれども、まあ、この作品のですね、始まり方がねすっごく面白くって、そこから始まるのってこう初めからインパクトがあるなって思ったんですよね。もうこの作品はですね、ぜひ前情報を入れずにいきなり見た方がねいいんじゃないかななんて思いました。まあ、見ながらですね、頭がですねあれあれってこうなったところもあったんですけれども、見終わってよくよく考えると、あ、こういうことだったんだと、なんか後からこうじわじわっとくる作品でした。そしてですね、あとね、ダンスシーンがねとっても素敵だったんですよ。ララランドの振付師マンディ・ムーアがねダンスシーンを振付を担当しているっていう、そうなんですけれども、ぜひこちらも注目して見ていただきたいと思います。サンキューチャック、こちらはですね、九州では福岡の T ジョイ博多、他全国で公開中です。続いての作品は坂本デイズ。集英社週刊少年ジャンプ連載の鈴木優斗さんによる大ヒットコミックをスノーマンの目黒蓮さん主演で実写映画化した作品。引退して個人商店を営む伝説の殺し屋が愛する家族と平和な日常を守るため戦いに身を投じる姿をコミカルに描いています。監督は銀魂シリーズの福田雄一さん、福田さんですね、脚本も手掛けています。推定体重140キロのふくよかな坂本と本気モードになり急激に痩せ細るスマートな坂本という対極の姿を目黒さんが特殊メイクで演じ分け、本格アクションにも挑戦。まあ、その他にも高橋文也さん、上戸彩さん、横田真由さん、戸塚純喜さん、北村匠海さん、八木雄星さん、温水メルさんなどなど、素晴らしい役者さん勢ぞろいです。福田監督ならではのこうユーモアだけではもう終わらないんですよ。今回はですね、アクションがめっちゃくちゃかっこいいんですよね。まあ、坂本が最強すぎてもうすっごいって思っちゃったんですよ。もう目黒蓮さんかっこよすぎなんですよね。また不安増えるんでしょうね。もうね、何もかもが楽しすぎて、上映時間も私もあっという間でした。ゴールデンウィークにね楽しく見れる作品です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。 坂本デイズ、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしています。 FM イサハヤのホームページ、そして公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページ、私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしています。何かですね、この映画気になるからちょっと紹介してほしいななんていうあのリクエストでもいいですし、まあ、昔見た映画の皆さんのこう感想、まあ、このゴールデンウィークにご覧になった映画の感想などもお待ちしていますので、ぜひお寄せください。さあですね、最後にもう一つ映画ご紹介したいと思います。幸せの忘れ物。聞こえない世界に生きる女性とその家族の物語を繊細に描いたスペインの作品。劇作家、社会学者としても活躍する新鋭エヴァ・リベルタ監督が2021年に手掛け、高く評価された短編映画をもとに制作。ろう者の俳優でリベルタ監督の実の妹であるミリアム・ガルロを主演に迎え、監督と妹自身の長年の実体験を反映させながら、ろう者と聴者とのわずかなすれ違いやそれぞれが抱く異なる疎外感を映し出します。2025年、第75回ベルリン国際映画祭にてパノラマ部門の観客賞とアートシネマ賞、そして第28回スペインマラガ映画祭にて金のビスナガ、まあ、最優秀作品賞および観客賞、主演女優賞、主演男優賞などを受賞した話題の作品です。あの、ろう者と健聴者の夫婦なんですけれども、まあ、幸せな生活の中、まあ、子供を授かったことによって今まで見えなかった壁にぶつかって、もうだんだんと心がこうすれ違ってこういったりするんですよね。まあ、それを見ながらそれぞれの気持ちにこう共感してしまって、まあ、両者の思いがね、心にじわじわっとこう伝わってきたりもしたんですよ。私この作品最後まで見入ってしまいました。そしてあの主演のミリアム・ガルロ、まあまあ実際のろう者である、まあ、彼女の力強い演技がね、ものすごく素晴らしかったです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。幸せの忘れ物、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画007スカイフォールの主題歌、アデルでスカイフォールを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末、そしてゴールデンウィークをお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。